Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2007年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは日本大学芸術学部准教授でテレビドラマ評論家の中町綾子先生、そのパート2です。脚本家への思い、そしてテレビドラマならではの楽しみは。
Let's get knowledge with fun。
さあ、今回のエキスパートは日本大学芸術学部放送学科准教授、テレビドラマ評論家の中町綾子先生です。著書日本のテレビドラマ21の名セリフが公文堂より出版されています。先生が一番お気に入りのテレビドラマのセリフってありますか？
かなり難しいですね。たくさんありますって言ってしまうと、はいはい、もちろんここにというのはこの本に取り上げた、うん、はい、21の名セリフ、21本は全部
好きですし、うん、まあ、特に
というかね、特にその中でも特に好きですし、うんうん、でその中でどれかって言われるとやっぱり難しいんですけれども、うん、あの時代との関係の中でっていうのがやはり大きくって、うん、はい、割と新しいところ2003年の作品なんですが、スイカのセリフがやはり、うん、主人公が30代中盤で、はい、うん、私と同じなんですけれども、うんうん、で彼女主人公元子のセリフであったりとか、はい、で、うんうん、その主人公に対して教授、大学の教授なんですけれども、はい、同じまかない付きのアパートに下宿している身なんですが、うん、彼女に、教授が言ってくれた言葉、うんうん、いてよしと、
いてよし、
はい、うんうん、いうセリフがやはりずしりときて、うん、あったかい気持ちにさせられました。
なるほど、いてよし、
はい、
あの主人公小林さとみさん演じる元子に対して、
はい、
いう言葉ですね。
これ、
夏子さん、朝岡龍子さん、
はい、教授ですね、
はい、教授がいてよし、これどういうシチュエーションなんですかね、
はい、なんだか人いろいろあって、うん、でその日、まあ、盛り上がって近所のバーに行くことになったんですね、うんうんうん、でバーに行った時に同じく同居人の自称エロ漫画家という設定なんですけれども、うんうん、はい、友坂理恵さんが演じてるんですが、うん、彼女がお金がないので確か何十円レベルだったと思うんですが、うんうん、はい、84円ですね、
はい、84
円しか持ってなくて、はい、うん、帰るというふうに言ったわけですね、うん、でそんな時に、まあ、元子の方は信用金庫 で、うん、で勤めている職業柄もあって、そんな84円しか持っていない、うん、あの人間なんて信じられないっていうふうにやっぱり心のどこかで思ったと、うんうんうん、だけれどもそういう人もいていいんだよっていう前振りがあって、うんうんうんうん、でそう言われて元子は、あ、私もいていいのかしらと、私みたいなものもいていいんでしょうか、うん、って言うと教授が、まあ、浅岡瑠衣子さんのあの大きな瞳でですね、うんうんうん、上から下までこう眺められてですね、
じっと見られて
、はあ、最後にいてよしって言われたというセリフなんですよね。
で元子はまあその言葉に救われると
そうなんです、
うん、
まあちょうど同じ世代と言いましたけれども、うん、あの30代中盤で私のことになるんですけれども、なんだか白毛世代みたいな、もう少し上の世代の人から言われてたのかもしれないんですけれども、うん、白毛世代っていう言葉が随分となんだか自分たちのことを言われてるような気もしていて、でよく思い起こしてみるとランドセル背負ってですね、うん、わけわかんないんだけれども、しらけ通り飛んでゆくとか、はいはい、みじめとか言いながら、そうですね、はい、帰っていったり、で同じようなフレーズでよく考えたら同じ意味だったなと思うんですけれども、はい、カラス、なぜ鳴くの、カラスの勝手でしょ、
あ、志村健さん、
知らないよ、勝手でしょ、はい、あの人もみたいな、はいはい、カラスも勝手でしょみたいな感覚があって、うんうんうん、何か熱くなれないと、
うんうん、どっか冷めてるみたいな、
冷めてる、うん、で さらに輪をかけてですね、ノストラダムスの大予言というのが
ありましたね。1999年、ハルマゲドン来ると、
はい、ベストセラーだったんですね。
ベストセラーでしたね、はい、誰もがね、もう終わっちゃうという、僕もまあ当時まあ子供でしたんで相当いろいろ考えましたね、あれはね。
何ですか。
考えましたね、はい。
で、地球が滅びちゃうって言われると、うん、頑張ってもしょうがないよねって。ああ、
確かに。でもそういう空気は、うん、なかったといえば嘘になりますね、うん、
思ってしまっていて、で、私も陸上部に誘われたけど、あんなに辛い思いして何になるんだろうなって
どうせ滅びちゃうんだから
と、どうせ滅びちゃうんだからなんていうふうに思っていて、で、まあ終わるはずだと思っていたのに、うん、
まあ普通に続いて、
99年続いても、はい、終わっても、はい、日常はどんどん続いていくし、っていうのがあって、で、私このままいていいのかなっていう思いもあるし、
そこにいてよしと。
そうなんですね、ただそういう個人的な経験とか、あの、背負ってきた主人公を含め、見ている人も含め、背負ってきた歴史の他に、2003年ぐらいだと、まあ、勝ち組負け組なんていうことも言われていて、はい、なんか勝った人はいいんだけれども負けた人は退場しなさいみたいな世界観というか雰囲気があって、負け勝ち負けもないでしょう、負けた人であってもいてもいいでしょうみたいなところをぼんやりと誰かに言ってほしいみたいな、
なるほど、
願いみたいなものももしかしたら社会というか日本のどこかにあって、でそれを救ってくれるような元子だけでなくって、私も救ってくれるようなセリフでいていいよな、
いてよしと、朝岡瑠璃子をビシッと言うと、いうことなんですね、なるほど。まあ、ちなみに私自身はですね、まあ、この本の中にもご紹介されてましたが、あの、男女死人夏物語というドラマがありました、はい、その中の俺はお前が好きやねんっていう、明石家様さん演じる凌介の言葉が特にやっぱり印象的で、当時、まあこれ86年の確かドラマですけど、私自身は大学2年生ぐらいだったんですが、ちょうどなんか初めて本気でなんか恋して破れてみたいな、そういう自分のやっぱ思いがそこにあるんですね、投影されちゃって、
はい。
いうことで、なんかまあドラマ時代面白いということももちろんありましたけど、なんかそういうなんか自分の本当に経験だったり、その置かれてる立場とリンクするものを求める、でそこで共鳴するというものが非常に大きいのかなというふうに思いまして、はい、やっぱりでもドラマって結局そういう見てる側にのと見てる側にとってのなんか思いみたいなのがすごく投影される部分も大きいかなと思うんですけど、
そうですね、名セリフってだから書いた人だけじゃなくて、見てる人も作ってる、それを名セリフにしているというふうに思うんですよね。
そうですよね。だからどれだけ多くの人が共鳴できるか、共振できるかという部分が、はいはい、それを名セリフ足り得るものにするのかなという感じもするんですけどね。
そうですね。
まあそしてそういった、まあ名セリフたるものを作り出す側というか、まあ脚本を書かれる側ですよね。脚本家、先生は大学でその脚本についての授業もされてるということですけども、はい、名セリフの生み手としての脚本家についてはどういう思いがございますか？
実はテレビドラマというのは、かなり多くの人が共同作業で作っているというようなところが実情なんですけれども、でもテレビを見ている時も人は割と一人で見ているし、で脚本家は脚本を書くときは一人で書いているし、そう思うと、まあ、先ほど来時代という背景もありながら、それぞれが時代と向き合う一人の人間としてやっぱりドラマと関わるわけだし、
作る側も見る側も
と、そうですよね、はい、そこにはやっぱりある程度普遍的な人間としてその時代に向かい合った姿というのが織り込まれてしまう、でドラマを見る時にもそこが醍醐味なんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。やっぱりそれは最終的にはこうかなりパーソナルな部分が投影されると、
そうですね、ただパーソナルだからその分時代を超えていくという部分も大きいと思うんですよね。生きている限りにおいては感じることっていうの は時代が変わっても感じることという言い方もできると思うし、うんうん、はい、そういう一過性のものかもしれないけれども、人ともやっぱり共感できるっていうところ、うんうん、あるいは共感したいという願いっていうのも、テレビドラマの中には、結構色濃く出ている部分だと思います。
まあそれがその軸を超えて、まあセリフが名セリフとして生き残っていく要因でもあるだろうしと。
そうですね。
いうことですよね、はい。うん。やっぱりそれが、それぞれの時代だったりパーソナルな部分があるにせよ、やっぱりそこを一番根底にあるのが普遍的な部分が、その、
ね、ね、
共鳴する部分がということですね。はい、
だから野島伸司さんの作品なんかが、うん、はい、まあ愛をテーマにしているので、割と普遍的なという意味でも分かりやすいし、大きなテーマを描いているので、ついつい注目してしまうんですけれども、ずっと野島伸司さんは、時代を経て先ほどのトレンディドラマの時代であったり、でトレンディドラマが終わった時にですね、高校教師とか、うん、それから聖者の行進とか、
はい、
で人間失格とか、
うんうん、
でさらに最近になってリプスティックとか、うんうん、世紀末の歌とか、ずっと作品ドラマを書き続けてらっしゃいますけれども、うんうん、その根底にあるのは101回目のプロポーズのトレンディドラマ、うん、まあ、101回目のプロポーズも、脱トレンディなんですが、
うん、
あの頃からやはり変わっていないなという部分があって、
ね、表面的にはかなり違うように見えますけどね。
そうなんですけど、うん、ずっと永遠の愛っていうものを、うん、永遠の愛っていうのは存在するのだろうかっていうところを描き続けていますね、うんうんうん、で101回目のプロポーズは武田鉄矢さんが僕は死にましぇんとか言うんですが
はい、はい、
実際来たら死にましぇんとは言ってないんですが、かなりシェンに近い形でシェンと言ってるんですが、
かなりそうルーフされてますけど、はい、死にませんと言ってるんですね、はい、
なんですが、はい、やっぱり恋人を失って孤独の中に愛を永遠に失ってしまった女性、うん、浅野敦子さんが演じてるんですが、はい、カオルさんに、うん、自分は本当に愛してると。で、自分の愛は死ぬことはないで、ないし、永遠にその愛は不滅ですっていうことを伝えるために、もしかしたら肉体が滅びてもぐらいなことだと思うんですが、まあトラックの前に飛び出して、だから僕のことを信じて、愛はなくならないし、僕は死なないし、っていうことを伝える。あのセリフだったっていうのがあって、でそれがまあ武田鉄矢さんがあまりにもインパクトが強いもんですから、はい、少しあのデフォルメされてモノマネなんかがされて、
はい、
お笑い、うんうん、コメディタッチのドラマでもあったし、そういうことだったんですが、
はい、
まあ、世紀末の歌では時代が変わるんですが、竹野内豊さんと広末涼子さんが語っていて、広末涼子さんがあの橋のたもとで死んだ人をずっと待っている少女なんですけれども、しかも幽霊になって死んでもその人を思い続けるっていう少女を広末さんが演じていて、でその少女の姿に心を動かされる青年っていうのを竹野内さんが演じていると。
なるほど。
じゃあこれは同じではないかっていう。
なるほどなるほど。一見かなり違いますけどね。やっぱ武田鉄矢、竹野内豊もう外見からして違うし、
はい、
そのね、いろんな、その表面上の表現が違うけれども、
はい、
でも、実は、一番根っこのとこが、
同じ。
もしくはかなり似通ってるということなわけですね。うん、なるほど、なるほど。ま
あ、それが、あの、時代と向き合ってっていうことなんだと思うんですけれども、
うん、
90年代には、そのようなデフォルメをした、割と楽しい、軽い感覚で見れるようなものが、受け入れられる時代。でも、やっぱり自分の伝えたいものは、
はい、
というメッセージの伝え方だと思うし、
うんうん、
でもあんなものを今やっても、もしかしたら、それこそギャグにされてしまうと。
うんうんうん、もう軽すぎると。
軽すぎると。そうすると、もう少し市場性を豊かにして、
うんうんうん、
で、竹野内さんの豊かさんの肉体を、あるいは広末さんの儚げな、思い詰めた心情表現を乗せたらどうだろうとか、その肉体を借りて表現するっていうことが、新しいドラマになっていくと、
うん、それが今の時代の要請なんだという部分もあるわけですよね。
そうですね、はい、
なるほどな。さあそれからその言葉に関して言うと、まあ名セリフということで言うと、まあそのいろんな脚本家だったりの方が一生懸命作る、だけどやっぱりその最終的に発せられる俳優さんの力というかパワーというのが、例えばさっきの男女真のあのセリフにしたって、やっぱりあれが明石家さんまが言うから、
はい、
それだけのインパクトを持って多分伝わってきたんじゃないかなという部分が大きいんですけど、はい、その辺はどうですかね。
やはり大きいですよね。
その発する俳優のパワーというのが。
そうですね、うん、俳優のパワーもあるし、うん、明石家さんまさんのことで言うと、うん、やはりこう関西人のテイストみたいなところがドラマに反映されているっていう部分もあって、
そうですね、もうかなり漫才チックな、ね、やり取りもありながらというところですね。
でこの漫才チックっていうのはやっぱりその俳優さんの生き方でもあって、でたまたまあの明石家さんまさんは本業がまあ俳優ではなくてっていうこともあるんですけれども、お笑いというようなことをやってるのはなんでだろうと、でこれってもしかして人間への慈しみみたいなものがあったり、こうボケとツッコミっていうものを大事にしていたりするっていうところがあって、でボケとツッコミっていうのはこういつも一緒にいて濃密にこうお互いを確認し合ってっていうのがボケとツッコミという感覚になっていて、でそういうことを大切にする人間性が男女七人夏物語にもの愛の形にもおのずとにじみ出ていて、相手役の、大竹しのぶさんが演じる女性なんですが、最初は喧嘩友達なんだけれども、一緒にいるうちにこう愛が育まれているストーリーを、この人間性でこう厚みのあるものにしたのかなという部分が、
まあ、そこで本当にリアリティも出てくるしという部分ですよね、はい、あれがもしすごくシリアスな、俳優さんが演じていたら、そこまではやっぱり心に響かない、
そうですね、
であろう可能性は高いですよね、
肉体があって初めて言葉が、
で
その人が言葉にも肉体が出てくるという、
そうですね、でその人が発するからこそ、
そうなんですよね、
共振するというような部分ですかね、
はい、
なるほど、まあいろんな表現方法ってあると思います、まあ、映画だったり本だったりとかっていうことももちろん含めてなんですが、テレビドラマならではの楽しみっていうのはありますかね。
私たちに向けられて、向けて作られているというところが大きいんじゃないかなと。
私たちに向けて作られている。
映画や本っていう時は、ある程度、まあ、映画は監督のものなんていうふうに言われますけれども、監督のメッセージがやっぱり前面に出ていたり、考えとか思想性とかが。
これを伝えたいんだと。
伝えたいという部分ですね、もちろんあのハリウッドのように娯楽大作というのもありますけれども、基本はやっぱり監督のものというふうに言われている、だけれども極力テレビドラマの場合は視聴者は今何を考えているんだろう、それに合わせたものを作ろうという言い方もされますけれども、
なるほど、
そこがむしろいい部分でもあって、私たちが今共有できるものは何なんだろうと、監督とか脚本家一人の思いではなくて、私たちが共有しているものは何なんだろうと、今生きてる人が共有しているのは何なんだろう、
なるほどなるほど、
それは見ている人、まあ、作り手も含めてというようなところがやっぱり他の何者にも変え難いかなと、ただこれはまあまあ、視聴率戦争なんていうことの裏返しでもあるんですが、マスをつかもうという心ですが、だけれどもいくら大勢の中にいたとしても、まあ、脚本家であったり脚本家の思いも出てくるし、見てる人は自分の思い出を時には参照しながら見ているわけだし、俳優は俳優でその人の背負ってきた人生をやっぱりそこににじませてしまうものだから、はい、それぐらいの感覚で自分を大切に確認しながら、だけれども今というものを感じながらっていう、こうすごくスペシャルな磁場っていうか、そういうことができる表現の間なんじゃないかなと、
なるほどなるほど、
いうふうに思います。
そうですね、そういう捉え方はできそうですね、本当ね、結局それを見てちょっと共鳴できる部分もあれば、そうでない部分も当然あったりするかもしれないけど、はいはい、それがまあ、時代、マスの要請だったりするのかなっていうヒントにもなりそうですしね、それはね。
そうですね。
それと、まあ自分の考えをどう調整するのかしないのかっていうね、その判断基準にもなりそうですし。
かなり自分を見つめるっていうことを、実は無意識なんだけれども、させられて、テレビドラマによってさせられているし、自分が問われているんじゃないかなと。
なるほどね。
いうふうに思います。
それは、確かにそういう見方をすると、よりちょっと深く、ね、突っ込めそうな感じがありますね。
はい。
はい。でもね、やっぱりこれからメディアが本当にいろいろ増えてきている、いろんなチャンネルがあるというような時代になってきて、 まあ今までとはやっぱりそのドラマの見られ方というのも変わってくるかなという感じがします。特にそのいわゆるテレビドラマ、地上波のテレビドラマっていうのが今まですごくメインストリームでしたけど、今後どうなっていきそうですかね。
よく言われるのが多チャンネル化っていうことなんですが、うん、実際多チャンネルになったとしてもさすがに新しい番組がそんなに制作されるかというと、うん、なかなか難しくって、はい、再放送が結構多いんですけれども、うんうんうん、それがかなりありがたいなというふうに思っています。というのは50年のテレビドラマの歴史の中でやはり時代を超えて伝えられるドラマっていうものは存在したし、そこに触れる機会がこれからどんどんどんどん増えていくし、でテレビドラマっていうのはその時見て次の日の話題にして終わりというわけではなくって、あの時見ていた自分のドラマ、自分が思っていたことは何なんだろうというふうに過去に振り返ったりしてもう一度ドラマを見つめてみるっていうことが結構大きいかなと。
あ、なるほどなるほど。
だから日本の歴史をテレビドラマは綴ってきていると思うし、その辺を本を読むような形で楽しめるっていうのは大きいなと、
これからの流れとしては、
そうですね、
そういうのがかなり大きくなってくる、はい、まあ今まではですから咀嚼する一方だったのがちょっと反芻する感じになってきてるかもしれないという。
そうなんです、はい、うん、放送は送りっぱなしっていうふうに私も大学の時に教わったんですが、決してそうではなくって、日本を読むテキストとして、
なるほどなるほど、
ドラマを紐解くことができるかなと。
ああ、そうか、はい。じゃあ今後その多チャンネル化の中でそういった傾向がより強くなってきそうだと。
できるのでこれは嬉しいなと。
なるほどなるほど。
私自身嬉しいなと思っています。
は
い、
よりそれを深く深くということですね。はい、ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、日本大学芸術学部准教授でテレビドラマ評論家の中町彩子先生をお迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページwww.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケン。